おめでとうございます。
ありが
とうございます。
ありがとうございます。
ね、
何が？
やっぱね、めでたいことっていうのはいいよね。
ああ、そうね。
めでたいことっていうのは一つずつやっぱ、
うん、
ちゃんとお祝いするぞっていう時はお祝いして、
そうだね、
でまあまたね次に行くっていうことが大事だから。
そこで終わりじゃないからね。
そうこれから頑張っていこうねっていうところです。ひとまずおめでとうございます。
ありがとうございます。
5月31日おまけ配信。
お願いします
。さあ。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。
今までありがとうございました。加瀬浩二です。
今までありがとうございました。ありがとう。そしてこれからも、これがわかんない。ひとまずこのトーク内容を聞いてみよう。中澤まさともです。
まあね。
はい。はい。
あれ ?5 月31日っていうことはおまけ配信ですよ。
おまけ配信ですよ。
ああ、おまけって。でね、やっぱ本編にはない、ね、ここだけの話っていうのができるっていう意味で、
うん、
すごい楽しいよね、うん、本当にもうテンション上げ上げで
やっていきましょうね、
上げ上げでやっていきましょうね、はい、本当に、
はい、でだよ、
は
あ、どうしたんだよ
本当にね、
はいはい、
大変なことばっかりだよ
ね、
便秘持ちの僕がね、便秘持ちの僕がね、
うん、
最近下しっぱなしだよ。
あお
結構来てるんだろうね。
お
いろんなやつから、
はい、
いろんなやつが来てるんだけど、
うんうん、
まあ置いといて、うん、
ガセリ買わないとね、まあ、いいや。
もう皆さんご存知の通りだと思いますよ。
はいはいはい、
5月21日のね、
はい、
本編、
ええ、
へまして、
うん、
同時配信のボイスドラマもぜひ皆さん聞いていただいていると思いまして、
聞きまして、はい、
踏まえて、中澤まさとも脚本、
はい、
構成、
はい、
企画の、
はい、
ボイスドラマ、はい、連続ボイスドラマ企画、
はい、
リバースプロジェクト、
はい、
未完っていうことで5月31日までに終わらせるぞって2011年の3月31日のおまけ配信で言ってましたけども、
うん、
みかんっていうことで、
はい、
今までありがとうございました。
ありがとうございました。みかん、美味しいねみかん。
じゃあそういうのいらない。
うん、
みかん。
みかん。
ね。
はい。
どうした？ね、どうした？
ええ？
どうしたよ？
え？
いや5月31日までには終わらせるんだって言ってたからさ、
うん、
みんな楽しみにして待ってたと思うけど、5月21日の加瀬や脚本のボイスドラマを聞いた段階で。あれ終わってないぞって思ったんじゃないかな。
ちなみに、
うん、
今日ここに、
うん、
まあ、完成までの原稿を持ってきたんですけど、
あ、そうね、
ね、もうね、
だから
手遅れ感ありありという、
実際、
はい、
5月31日までに
は
リバースプロジェクトのシリーズ
は
未完っていうことでしたが、
完成しませんでした、はい、
まだ完成しませんでしたが、まあ、結局のところ、
うん、
先ほど最終話の収録までを終えまして、
ま、うん、
6月に入ってから完結します。やった今までありがとうございました。
本当すいませんでした。
いや本当最終話とりあえず撮ったから、
うん、
僕らの中では5月31日のおまけ配信までに撮り終えたってことは、うん、まあ5割成功
ちょっとね、バクマンのね、主人公2人の気持ちがね、ちょっとわかる。
どういうこと？知らないからね、それ。
ね、
どういうこと？
アシロギムトって、まあ、二人組でやってんだけれども、
短めに、うまい具合に短めに説明して
やってんだけれども、ある日の夏休みまでに、漫画の前段階にあたるネーム、原稿を書く前に、
バクマンって漫画家の、漫画家見習い、
ジャンプでやってる。
漫画家の漫画家見習い、
うん、漫画家見習いの。
漫画家見習いのお話ね。
うん、
で、夏までに
ネームを完成させるって話だったんだけれども、1日過ぎて完成させられなかったって話があって、で一回あわや2人解散になるかっていう流れになるんだけれども、
あの
2人でそれぞれやってきた行動がうまく合致してより良い方向に行くっていう話があって、まあ、そういうね、でもそのあわや解散かって前のところの気持ちです。
そうだね、はい、もう無理かって何度も思いながらね、うん、なんとか5月31日に段階では未完だけども、
未完ですけれども、
6月に入ったら終わるっていうことで、はい、
収録しました。
よかった、
はい、
とりあえず頑張ったね中澤さん。
おめでとう、
今までありがとうございました、
はい、
本当にね、誰からも別に応援メッセージとか来なかったけども、
なか
きっとみんなリスナーの数はね別に減ってるわけじゃないんで、うん、多分耳で、
うん、
そして気持ちで僕らを応援してくれてたんだと思いますよ、
うん、
ディクスとレイのね、
うん、
今後、
うん、
まあ死にそうなレイ、うん、 まあ死にそうなレイと、すごいシリアスなディックスの行方を、すごい見守っててくれたと思います。
ね。
よかった。いや、でも実際ね、僕感想としては、終わり方、まあよかったんじゃないかなって思いますよ。
恐れ入ります。
はい。
いやね。いや、話していいのか。
まあ、それはだから、よくある告知 PR と一緒で、
はい、
最終回に期待を持たせる程度で、大事なところは話さないけど、うん、お楽しみにっていう感じで話せればいいんじゃない？
そうですね。うん、まあ、タイトルの「机上の空論」っていうのをね、机上の木の字は機械の木にしてたわけなんですけども、
機械の上のっていうね、うん、そうそう書き方をするね。
書いてたんですけれども、
うん、
まあ、ことわざである机上の空論、
うん、机の上ね、
うんうん、でを、まあ、音だけで聞いてるドラマなんで、
うん、
ある意味その机上の空論っていうことわざに通じるところがある、
うん、そう 思って捉えて全くおかしくないやつだよね、う
ん、でその場にいてそのまま、内容を耳で聞いてるリスナーさんもいるわけですよ。
ああ、そうだね。
じゃあ
まさに机上で聞いてるリスナーさんもいるわけだね。
でこのドラマを聞き終えて、じゃあ自分は何をしようかなっていうふうに思える内容になってたらいいな。
そうだね。
っていうふうに思います。
まあ本当、机上の空論、リバースプロジェクト机上の空論が始まった当初は、うん、日本とか地上の地球上の文化について話してたんだけど、はい、まあ、途中からそこら辺はなく、ディカス・レイがどうなっていくのかっていうだけのね、うん、話になっていきましたけど。
でも本当その1話2話でも自分が持たせようと思ってたテーマは、うん、最終話に至るまでに、
うん、
変な言い方ですけれども持ち直せたかなっていうところはあるんで、聞いてもらえたらって思います。
そうだ ね、
じゃ
これから配信されるんでこれから聞いてもらえたら
ごめんなさいで
と思いますよ。
未完でしたが、5月31日までには未完でしたが、
本当はね、じゃあ、はい、全部終えて5月31日のおまけ配信で終えたねなんて言って、
いやよかったですね、
いっぱい感想をね、
うん、
あそこよかったねとかここはちょっとびっくりしたねとかっていう話をたっぷりできればいいかと思ったんだけど、まだ配信前ということでこれ以上は喋れませんけど、ひとまず、まあ、中澤マストモもね、
はい、
僕急に中澤マストも追い詰めるような話を始めちゃうけど、
い
ろいろと今までさ、
うん、
チューブラリンにしたままほっぽってきたこともたくさんあるんじゃん。
そうですね、
人生の上 で、
うん、
でやっぱり僕も27年半生きてきて、うん、そういうところを結構感じるわけよ、
うん、
で自分も例えば大学のサークルとかね、
うん、
高校の部活動とかさ、あとは、まあ、一種恋愛とかもそうだけど、
うん、
僕は割と終わらせ方には気をつける方なんで、
うんうん、
とにかく終わらせるみたいなことはやってきたわけですよ。で今となっては初志貫徹と言いますか、
うん、
一応最後までしっかりと責任を持ってやり遂げて一つ一つ終えていくっていうのはいいなと思って、
うんうん、
だからそこの大事さを僕自身が感じてることもありね、中澤マストモも今回もしかしたら人生で初めてかもしれないぐらい、
そんなことはねえ、
一個のことを最後までやり遂げたっていう、
そんなことはねえ。
あ、マジでマジで。他になんかある、
う
ん、
他忘れ
ないか、うん、でもそう、一個とにかく、とにもかくにもですよ、う
ん、はい、
実際過去っていうのは大事、
うん、
ね、過去やってきたこととか実績とか結果っていうのは大事だけど、うん、まあ、それを踏まえた上でまず未来が一番大、何よりも一番大事なんで、
うん、
そういった意味で今回ちゃんと最後までねやり遂げたっていうことは、
はい、
本当に良かったですよ。中澤マストモにとっても本当にいいことだったと思う。
まあ、ありがとうございます、
うん、やり遂げられてよかったね。
70点ですけどね、自分の
中に。まだ今の段階では未完ですから
はい、
ね、
そんなね厳しめにね、
そこもありつつ、
うん、
とにかく最後まではやったって、うん、そこは認めていこう。世の中の人もみんな認めていこう。なんかいろいろあるじゃん、
まあ、
一つの仕事に関してもね、
まあ、ね、
一つの、まあ、学校での勉強に関してもさ、うん、そうですよ、
うん、
うやむやって言っていっぱい嫌なこととかあって、家庭問題とかもうやむやって言っていっぱい嫌なことあるけど、最後どうなるか、
うん、
ところまでやり通せばなんとかなるか、
まあね、
うん、
まあ、逃げてちゃダメだな、
そう、
うん、
最後まで、うん、っていうところは大事、
うん、
だから本当に今までありがとうございました。
ありがとうございました。ね。
ね、
こっちは終わりましたよ。
そう、うん、一方その頃ですよ。
一方その頃ですよ。
中澤マストムが、はい、このペースじゃこのペースじゃ5月中には終えられないよって言いながらも諦めないぞ最後まで書くんだって言って脚本を書いてたり、まあ、5月中に急にポッドキャストお休みしたりいろんなことを中澤マストムが一生懸命やってるさなか、一方その頃粕谷浩二はですよ、
粕谷サイド、
まあ、本当に効果不効果便秘はなく、
うん、
下しつつ、まあ、いろいろ努力をし続けましてね、まあ結果から言おうか、
まあ聞くよ
結果から言おう、
うん、
結果から言いますと CM の後で
、
ちょうどいい時間だ、ちょうど10分過ぎぐらいだからちょうどいい時間だ。
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれていますか。中澤雅人と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールや最新の活動情報、掲示板など楽しい内容が満載です。最近訪れていないなというあなた、今すぐ中澤雅人で検索。二人の新たな挑戦はすでに始まっているのであった。
なんとか実験室 For you
みかん、
おいおいおいまだ引っ張んのかよ一方粕谷サイドつっただろ
結果から言いましょうとか言って引っ張ったくせに、うん、だってまあ最終的に結果を言わないっていう
なんで 3,4 分巻き戻すんだよう
ん、まあそんなわけでね、ひとまず、
はい、
事務所プロダクションに所属するんだっていうことを3月31日に言いました僕ですが、
はい、
事務所に8社かな、
はいはい、
一応開いてるとこね、常時随時募集とかで、あのいい才能があったら拾いますみたいなことを書いてくれてるところに8社応募してみまして、
はい、
返信がなんと8社に送ったうちの3通2通、
なるほど、
ゼロ通でした。
ええー、
いやー、やっぱね、芸能界って厳しいね。
厳しいっつーか、まあいいや、
通例だからね、
うん、
書類お送りください、合格者のみ連絡しますっていうのは通例なんで、
まあね、
まあ、来なかったっていうことは結果の一つではありますよ、
うん、
ただ本当にね、お腹痛い、
しんどいわな、それは
しょうがない、
うん、
結構大手ばっかだから狙ってんのが、
うん、
ただ僕が入りたいのがそういう事務所だったんだから、まあ、事務所選びに関しても別に迷いはないし、
うん、
入りたいのはここだっていうところに書類を送って帰ってこないっていうことはしょうがないね、
まあ、ね、
っていうことでダメでした。今までありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、辛いわ。
うーん、なるほど。
でもそうなんですよ、
うん、自分が立ちたいステージには挑戦した、
まあね、
わけでしょ、
送ってみました、
うん、いや、それは偉いと思うよ。
そう、3月31日のポッドキャストでも言ってましたけど、おまけ配信でも言ってましたけど、
うん、
結局ね、その自分の中で一歩を踏み出せるかどうかっていうのは大きいっていうことは確かなんですよ、
うんうん、
ね、もう私女優になりたいわとか言って別に何もしてない人と本当に書類を送った人とは結構違いがある
んで、全然違う、
うん、そういった意味で勇気を出してね、もうほんと震える手で、
うわー、もう怖い怖い怖い、すげえ気持ちわかるわ、う
ん、震える手で郵便局行き、
うん、
すごく事務作業的に、はい、じゃあいくらですって郵便局の人に言われ、
もうこっちの緊張とは別に
ね、お金を払い、あのすごい軽い感じでありがとうございましたって言われて、
こっちは、
こっちの心の声としてはね、どうかどうかお願いしますみたいな感じなんだけど、うん、ありがとうございましたピロリロンピロリロンつって自動ドアを出る自分ね、はっっていうのを、まあ、8社分経験しましてね、
はいはい、
あ、ウェブ応募もあったんですけど、
うんうんうん、
まあ、合計8社やってゼロっていうことで、ああって思いながら、
うん、
まあ、でもそれだけにかけててもあれなんで、ちょっと事務所所属っていう方向とは違うんだけど、
うん、
まあね、職業訓練校も終わったんで、
うん、
何かしていようと思って、
はいはい、
いくつかのことはやってたわけですよ。
うんうんうん、
で1個は今、あ、 ちょうど5月31日で終わりますけど、
おおお、
ストライドっていう
ありますよ、ね、
ガムのテレビ CM の次の主役募集みたいな、はい、まあ、企画だよね、キャンペーンイベントみたいのをやってたんで、うん、そこにただただ動画を投稿するっていう、
はいはい、
無駄ない
やいやいや
無駄なことをやってみたいとか、
でももうね、うん、
僕はあれもでも結局やってよかったと思うわけですよ、
うん、
あのね、ストライドの次の CM の主役募集っていうのの条件にガムを噛みながらあなたらしさを表現してくださいっていうやつがあったわけ、
うん、
でその条件を見つめながら僕らしさってって思って、でもうすでに投稿があった人が江頭2時50分を筆頭に、
そうだね、
こううわーっとやる芸みたいな人が結構たくさんいたんで、それを見てて、まあこれ僕らしさじゃないなと思って、
まあね、
僕らしさみたいのをね、5分ぐらい、いや3分ぐらい考えて
短いのと、
僕らしさはストレートだろうって思って、じゃあもうアルビノ推しでっつって、僕はアルビノっていうメモを手元に持って、でガチのメッセージを伝えるっていう
挑むね本当に
僕らしさはこれだって思ってね、
うんうんうん、
真面目なメッセージを伝えるっていう、あれはねやってよかった、
うん、
多分ね今9×30、40だから36人ぐらいが、うん、多分応募してるんだけど、その中であそこまでガチなのは僕だけ
そうだね、みんな大体ね、
そう、一発芸とか
ノリのいい方に、
そう、そっちで面白さで攻めるから、うん、あの本当にあんなガチなのは僕だけっていうのがあったんで、
う
ん、
そうだね、
僕はまあそれはそれでやってよかったなって思って、まあ、5月31日までで投票とかが締め切りなんで、うん、まあもう皆さん今の段階で見ると終了しているキャンペーンだと思うんですけど、うん、まあ面白いこともやったなとか、
そうだね、
思いましたよ、
ね、それすごいと思う、
うん、でまあね、あわよくばトップになって、
うん、
CM とかに出て、まあ、CM つながりでプロダクションとかっていうのもあわよくばぐらいは考えてるんだけど、うんうんうん、それは無理そうだけどねそれは無理そう、
いやー、そのね、公開オーディションのね、
うん、
このなんつうの怖さっていうのはね、
そう、
痛いほど俺は知ってるからね、
そう、しかもストライドに関しては、うん、もう得票数全部出て常にランキングで出てるから、
そうなんだよ、
あー無理無理無理無理無理無理無理無理って、ね、自分のランクがどんどん下がっていくのとかね見て取れるんで、
あ
ーって思いながら、まあ、でもそこも一種、
うん、
自分の中で吹っ切れですし、うん、ダメ元ですから最初から。
でも、自分の一番やりたいことをストレートに表現したいことをやれたんだったら、うん、いや、やっぱ思うけど、カセヤってやっぱ、一個必ず、その、結果いかんにしても必ずやり遂げるから、
うん、
やっぱそれすげえなって思うし。
そう。で、結局ね、そのストライドに関してもコメントをくれてる人もいたし、
うんうんうんうん、
アルビノって初めて知りました、みたいなこともあったんで、まあやってよかったなっつって、結構なんだかんだ言って友達じゃない人から得票をもらった段階で、
うん、
まあ、僕の顔売りがね、
うん、
10人ぐらいにはできたかなっていう意味でも、うん、まあまあよかった。
でも本当知ってもらえるのは大事だからね、
う
ん、
っていうことで、うん、まあ結局そっちもダメでしたけども、まあやってよかったなっていうことはやったりとかね、あと食欲の終わって暇だったんでなんかねえかなって思って探してたら
はいはい、
9月の23日に公開の映画モテキっていう
やつ
があるんですよ。今テレビ、今はもう、今まだやってるか、あの森山未来が主演でドラマモテキやってまして、うん、でそれが映画化決定っていうのはもうずいぶん前に出てて、
うん、
でオーディエンス役でエキストラ募集みたいなのをね、
うんうん、
映画モテキの方で急に募集してたんで、
うん、
行きますって言って、
うん、
って行って、
はいはい、
エキストラもやってみたりしてね、
お
エキストラ大変だった、
うん、まあそうだろうな、
エキストラって大変だなって思った、
うん、
もうエキストラやりたくないけど、あのエキストラの人たちのことを考えられるステージに立つ人になりたいって思ったね、
うん、俺は回か経験あるけど、
うん、
あのエキストラがいらっしゃる現場に何回か行ったことあるけど、
うん、
いやーやっぱすごいなって思う、
すごいよ、
うん、
超大変でね、ライブのシーンのオーディエンスだったので、
うん
うん、あのライブのシーンかって思って、まあいっかって思いながら行ったんですよ、
うんうんうん、
じゃあ結構この出てくるバンド自体がこう縦乗りな感じなんで、もう結構ノリノリでお願いしますねみたいな感じで、あーっつって 僕普段ライブで全然縦乗らないのに縦乗りか、まあそういう役をね、まああるしエキストラとして与えられてるわけだから、それ徹しなきゃいけないなって思って、ガンガン首を振ってガンガン縦乗りでやってたんですよ。超疲れた。ありがとうございました。いいノリですよ。いいノリなんでテイク2いきます。はい。そうそう、わかりました。もうみんな本当手に取るようにわかる、エキストラ全員がヘロヘロになっていく行くんだけど、本当ね、それもだエキストラに応募してくるぐらいの人だから、うん、やっぱこうどっかセミプロ魂は持ってるわけですよ、用意スタートがかかったら役に徹して
よしってなる、ね、
そうエキストラのプロとして一応仕事をしようっていうところで、うん、みんなもうだから、はい OK です、一旦ちょっとお休みくださいって言った時にドーン、きついきついみたいな空気をやりながら、じゃあそろそろお願いしますね、ウェーイっつってエキストラもいいっつってやるみたい。頑張りましたね、疲れましたね、でも頑張りました。
お疲れです。
そうで、まあ現場、そうね、現場の空気いいよねっつって、
うんうん、
で3つ人種がいるわけですよ、
はいはい、
主役級のステージに立つスターたち、
はいはい、
森山未来とか、
はい、
その時現場にいたのが長澤まさみとか、
はいはいはい、
あと麻生久美子とかスターだなっていう人たちもいるわけですよ、うんうん、でそっちとまた別のね、
うん、
かなり要の制作人ですよ、
はいはいはい、
監督、助監督、助監督ってあんなに動くんだねっていうぐらい助監督、
すごいよ本当に。
で監督、助監督をはじめ、まあ、カメラクルーとかその他制作人ドゥワーっていて、うん、であとエキストラの僕ら3種類人間たちを見て、うん、そうか、僕は正直もうエキストラやだ、
うん、
どれかって言えばもちろんスターになりたい、
そうだね、
でも次なるんだったら制作人にはなりたい、
うんうんうんうん、
制作人がもしかしたらその中で一番大変辛いかもしれないけど、まあ、その3種類の人間の中で2番目にどれって言われたら制作人になりたいな、
うんうんうん、
やっぱり出す見せるっていう人になりたいなっていうところはね、うん、ちょっと見ましたね、うん、まあカメラマンたちもね本当にグーの音も言わずキリッとずっと仕事をしている感じ、
うん、
大変だなって思いながらかっけえなって思ってっていうのを見ながら、まあ、現場も見て疲れた本当に。だからもうこれから変わるよね、映画の見方が、
うん、
群衆いっぱいエキストラがいるところだともう多分エキストラがいるだけで泣きそうになっちゃうみんなすごい頑張ってるなって。あであとそう一応だからね、その9月23日公開の映画モテキで、
はいはい、
そのライブのシーン自体でエキストラが映るのってほんの一瞬だとは思いますけど、
そうだね、う
ん、多分真っ白な頭で頭振ってるの僕ぐらいなんで見つけてください。
見つかるかなと
思う。ぜひ見つかってください、
うんうん、まあ、ライブ会場って大体こうバックがブラックだったりするじゃん、
うん、
だったら
そう明かりがチラチラチラって見えるから、うん、多分黒い頭の中で白い頭ピカッて光ると思うんで、ぜひその多分映ってるのが 0.5 秒、うん、長くて1秒の僕をね、うん、ぜひ見つけてくれればと思いますんで、はい、9月23日公開の映画モテキ、
はい、
ぜひ見てくださいよ。
ですね、
はい
はい、
長澤まさみとか麻生久美子がいるっていうのもあって思うんですけど、うん、あと現場でね多分なんですけど、うん、細川洋平さんっていう、
はいはい、
僕が昔よく見に行ってた水星音楽っていう劇団の主催をやってた人がね、
うん、
まあ、今もタレント活動をやってんだけど、その細川洋平さんっていうの多分いたと思うんで、
お、はいはい、
なんもろもろ僕としては偶然にもいろいろ思いのこもった作品に急になっちゃったんで、はい、うん、映画モテキねぜひ見に行ってくださいね、はい、っていうことで、
はい、
終わりです。
終わりかいやまあでも本当でもこの2ヶ月で感じるのはさなんだよ
過呼吸、うん、
病気か再発か、
うん、そう本当にもう、うん、原始感染症危ういところにいますんでね、うん、今危ないっすよ。
いやでもやっぱ一個一個やり遂げた上でし、ダメだったとかなんか結果が出てんだからさ、うん、やっぱそれはすごいって思うし。
本当ですよ、うん、だから2011年の 4,5 月の過ごし方として、
うん、
過ごし方としては悔いないね。
濃密だったね。
やろうっていうことは一応やったし、
うん、
やってみようっていうことも試しにやってみたし、
うんうん、
思うところ感じるところたくさんあったんで、
うん、
うん、ひとまずこの 1,2 ヶ月の過ごし方としては後悔ねえな、
うんうんうん、
っていうところではありますね。
これからだ、
うん、 先ほども言いましたけど、はい、まあ、過去は過去で良かったは良かったんですけど、はい、これからどうしよう。
変わんないんじゃない？
本当にね、僕もでもね、うん、紐の当てもね、探したよ。誰なら、誰なら、うん、ひとまずね、僕の今現在知り合いの中で、
うん、
誰なら、うん、僕のこの熱い気持ちを察して、うん、分かった、しばらくは、裕福ではないにしろ、私が面倒見てあげましょうって、誰なら言ってくれるかなって探したよ。
はいはい。
いないよ、そんな人。
そうだ。
いないよ。う
ん、いねえよ、うん。そんないねえ
よ。いない。だからね、まあ、紐の件も、一応、サーチはした、うん、サーチだけはした、
やってみた、
無理でした、
はい。
紐になりてえな
スポンサー欲しいな
です、
うん、
なのでまあやろうって思ったことはとりあえずパパパってやってみて、
はいはい、
まあ、ダメだったっていう結果出て、これからどうしようかなっていうところであるっていうのが正直なところですよ、う
んうん、まあそういう意味では僕もこれからどうしようかなっていうところだけどね。
まあ、でも中澤マストモは、今立っている足場があやふやだけどまだあるわけじゃん。一応ね。
うん、
いつ崩れるか分かんないけど、一応ここには立ってる。
そうだね。
だから、その足場を固めたりとか、うん、もっと高くしていく、うん。っていうところにもう全力投球した方がいいわけですよ。うんうんうん、もう、ニッパチだから。
ニッパチだ。
はい。ね。
足したら10。
うん。小学校6年間、もう一区切りだっつんだったら、うん、6530の手前でしょ？
わ、
小学校5回分ぐらい生きてるわけですよ。
う
ん、だからもう、本当にもっと次へ次へっていうのが中澤マストモの今全力をかけることなわけですよ。それは揺るぎない。
もう二回りして、
そう。
もうすぐ二回りも過ぎて 2.5。
うん。
うん。
本当だよ。四半世紀だなって言ってる場合じゃないんだから。
3周目が半分にいきますよ。
もう少し焦って考えれば、うん、もうすぐ半世紀だから。
そうだよ。
急いでいかないとね、うん、っていうところがあります。で、和也浩二に関してはとりあえず一旦足場かなって思ったら違うところで今地べたに立ってるんで、うん、さ、これからどこに向かって歩み出そうかなですよね。
いや、やっぱこういろんなところにふわふわ浮いてるチャンスってやつを掴みに、飛んで飛んで掴みに行くしかないじゃん。
本当ね。今皆さん見てるあの犬を飼うということっていう連続ドラマ、あの中でも、まあ、犬を飼うことからペット問題とかそういうんじゃなくて人生を考えるみたいな、うん、結構ガチでいいドラマなんですけど、その中で主人公がね、その音楽を昔やってたんだけど結婚して家庭を作るって言って音楽をすっぱりやめてサラリーマンになる、うん、って言いながらサラリーマンクビになったりして、どうしようどうしよう、うん、昔音楽やってて、うん、その気持ちはみたいなところとかがね、うん、つい最近オンエアあったんですよ、その回が、
うん、
で、まあ奇跡とか、うん、チャンスとかどこに向かうかとか、うん、いろいろありますよ人には、うん、っていうところを教えてくれたドラマでね、僕もまあ前からいろんなところで言ってますけど、全力でサラリーマンやるんだったら全力でサラリーマンやろうよ、それ一番かっこいいし一番幸せだからっていうところを言ってるわけなので、そういった意味で、そういった意味で広くくくってね、僕が今までと全く同じ方向でチャンスを探し続けるのとはちょっと違くなると思います。多分同じことはもう言わないと思う、
うん、
今までと全く同じことはね、ただ少し変えたりとかして新しいものを付け加えたりとかして、でまた次の何かハッピーを探していくんで、うん、まあまあまあ末永く見つめてもらえればと思いますよ、見守っていただければと思いますよ、うん、なので応援してねとは思うんですけど、
うん、
まあひとまず金よね。
うん、そうね、
そこで、
うん、
3月31日あたりで中澤マストモからプロダクションを決めて、それを踏まえてお金を稼ぐことを考えようっていう話ありましたけど、
うん、
プロダクション決まんなくてもうお金については考えなきゃいけないから。
そうだね、
金よね、
金だ。
うーん、どうしようかな、どうしよう、
バイト、
わかんない、
うん、
方向性としてはわかんない、
うん、
ただ最近ね本当にわからない。で、あとは すいません、終わるのか終わんないかでダラダラ続いちゃってごめんなさい。
はい、
まあおまけ配信だからね、
まあね、
リスナーの皆さんもある意味諦めて聞いてくれると思うので、はい、いいと思うんですけど、前からやれたら面白いなって思ってることの一つとして、うん、出版っていうのはあるわけですよ。
はいはいはい。
僕が本を書くで言ったら何回かキーワードとして出てきている文化人ですよね、
うんうんうん、
っていうアプローチも今守るべきものがない状況だったら少しチャレンジもできるかなとは思ってるわけ、ね、で文化人っていうのは僕が思い描くエンターテイナーへの道の途中経過としてはおかしくはないところであり、うん、なおかつちょっとお金になる可能性が強いんですよね、
うんうんうん、
なので今5月31日の段階ではちょっと出版に関して考えてみようかなとも思ってますよ。
はいはい。
それで、うまい具合にね、ちょっと小銭があれば、また次のこと考えられるかもしれないし、ちょっと小銭があって、次の本を書いて、で、小銭が切れる前に次の本を出して、少しあれば、著書が2冊ぐらいあれば、文化人としてはなんとか頑張っていけるんで。
まあね。もうできるし。
はい、
う
ん。それから先を頑張っていくっていう方法もあるかなとか。っていうところかな。今考えてるのは。だから何もないですけど、まあ死にたくはなってないです。
よし、よし、大事なところ。
うん、はい。
君にとってはすごい大事なところ。
うん。あとね、この状況をいろんな人に説明すると、
うん、
最近よく聞かれるようになったんだけど、
うん、
いろいろ終わってね、今まあある種人段落なわけじゃん。これからどうしようなわけじゃん。うん、っていうところを人に話してると、実家に帰るのってよく聞かれるわけ。
あ、そう。うん。
で確かに、まあ、一人暮らしって結構、
まあ、
状況 ね,
ね、
金銭もろもろ含めて切迫するわけで、
うんう
ん、みんな結構ね実家に帰るんかいって心配してくれるわけ、
うんうんうん、
で僕がすんなりといや帰るつもりがないって言ってんの、
うん、
それに自分でも驚くところがあって、正直ね実家帰った方がいいよ、やばいしやばいし、これから本当にお金、今あるお金がなくなったらどうするのっていうところはリアルでしょう。
まあね。
だから、うん、実際多分実家帰った方がいいんだけど、まあね、そこはちょっと僕の今はまだ言葉にできないぐらいの、うん、ポリシーっていうか、
うん、
信念でね、うん、一人で生きられるっていうのはかなり大事
そうだ
なっていうのがありまして、
うんうん、
でまあ今まではお金を借りずいろいろやってきたんですけど、まあこれから本当足んなくなったらちょっと時間に土下座をしてお金を借りてでも一人暮らしをするぐらいの気持ちで、ひとまず生きられる限り一人で生きたいっていうところが強いんで、うん、実家に帰るって聞かれて、ああ帰るつもりないね、やばいけどって言ってる自分にまた新たな発見はしたね、
うん、
ああ僕まだ本当の意味で折れてないんだっていう、
やり尽くしてねえんだ、
うん、本当の意味でまだまだ立ち向かっているんだなって思ったんで、最近本当に最終的なところで僕精神的に強くてよかったと思う、うん、もうダメだって言いながら、もうダメだって言いながらちゃんと歩いてるっていう、もう歩けないって言いながら頂上を目指し続けている、
殴りて
でも立ち止まらないっていうところは最終的に強かったなって思います、
うんうんうん、
だから良かったと思います、ね、まあこういうところを言ってると、そっか、じゃあカセヤ君が一人で生きられるんだね、私がいなくてもなんつって女の子とは付き合えなくなったりするんだけどね
どうなんだろうね、実家帰りてえよって言えばどうにかしてくれるわけでもなしに、
そう、うん、でも本当にね、理不尽だと思うこともしばしばありますよ、
はいはい、
ダメーすぎる男の方が養ってもらってるっていうやつ、
まあね、うん、存外ね、
おかしいだろそれ、
うん、
もっと頑張ってるやつがいるんだから応援するんだったらこっちだろって思いながらさ、
いや、あれなんだよ、
もうダメなんだよ俺、もうダメなんだよって言ってるやつの方がもうしょうがないなっつって面倒見てもらえてるってやつ、
うんうんうん、
ずるい、
頑張ってる人ってまあ頑張ってんだったらなんとかなるよねってなっちゃうんだよね、
そう、うん、だから最終的に孤独死したりするんだよ世の中の人はもっとね頑張ってる人を称える、
そうだね、
そして支える、 っていうところは考えた方がいい。
っていうか自分で頑張んなきゃって思ってる人ってそんな言わないもんね。
そう、本当ね。だから生活保護とかね、まあ、失業給付金もそうだけど、助けてって言ってる人を助けるだけがノーじゃねえっていう話ですよ、
うんうんうん、
ヘルプを言わないで頑張っている人の尊さ、
うん、
そこもっと見つめていこうよ、
うん、
そう思う。だからもっと僕のことを救ってくれよ
な、
いいことを言ったりダメなことを言ったり、
ダメなこと言ったり、
それが僕です、
うん、はい、
粕谷浩二、
いやいや
27歳、
うん、
もうすぐ28歳、頑張ってるんで、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
全部我慢する人よりかはいいよ
ね、
うん、
そういったわけでね、元気出せみんな。
え、
金のないやつは俺のとこに来い。俺もないけど心配すんな。本当にとりあえず楽しくやってれば大丈夫だからね。5月病の話2011年出なかったんだよ。
出なかったね。
毎年のように、
うん、
多分ワンサイズポッドキャスト、なんとか実験室、チョイズレアンテナ、うん、5月病の話してきたと思うんだけど、うん、5月病の話出なかった、うん、だから5月病だっつってへこんでたみんなごめんね、話題に出なかったけど、
うん、
でもこんな僕も元気でいます。だからあなたも元気でいいよ、
うん、
これから梅雨が始まりますけど、梅雨が明けたら夏なんで
ね、
楽しく生きやしょ。夏まで生きられるかな僕。だからそう訂正しよう、
はいはい、
一個だけ訂正しておきます、
うん、
あの3月31日に僕がもうダメだったら打ち切りかもしれないっていう話をしましたよ、
うんうん、
このプロジェクトワンサイズポッドキャストも、
そうだよそうだよ、
もしかしたらプロジェクトワンサイズ自体も打ち切りかもしれないぐらいの話しましたけど、うん、訂正します、
はいはい、
僕が実家帰ったら打ち切るかな。
まあ物理的にね、録音がね、
はい、実家帰ったら、
うん、
わざわざ中澤マストモと収録をするために、
うん、
石神井公園だかエコダだかでまで出てくるのめんどくさいし、
うん、
ねえ、うーん、だからそこだけは訂正しますね。
そうなったらじゃあ一人ずつ10分ずつ持ち回って、う
ん、いやー無理でしょう。中澤マストも一人で喋らせるなんて無理でしょ
う。うん、まあ半分無音になるかもしれないけど、
うん、だそれはきついから、うん、とりあえずその
そうね、
ね、プロジェクトワンサイズ
とい
い、ポッドキャストなんとか実験室はまだ未完。これからも引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
って言ったわけで、
はい、
全体的に未完でしたよ、
うん。
いろいろ結論出ましたけど、
そうね、
未完は未完で、
未完で、
これからも引き続きよろしくお願いします。うん、と言ったわけで、次回6月1日放送で、
うん、
リバースプロジェクトついに、
あ、待って待って待って待って待って、
ついにみたいな流れになりますので、
うん、
ぜひ本配信も聞いてくださいね。
お楽しみしてください。
はい、
はい、
と言ったわけで、お相手は。みかん粕谷浩二と押し通しちゃった。
みかん中澤正智でした。
それではまた明日。さよなら。
さよなら。